始まりました。第7回目となります。 MC はコウタと
ハルビンの
2人でお送りしたいと思います。いやー、4月が始まりましたね。新社会人や新入学生を通勤途中で見かけると心の中でそっとエールを送っています。ハルミンは新しく始めたことや挑戦したいことってありますか？
はい、私は今更なんですけども、
はい、
運転免許を今年取りたいなと思ってまして、
うん、いいですね、
はい。今は近くの教習所を調べている最中なので、うんうんうん、選挙が終わったら通いたいなって思ってます。
いいですね。なんかどっかドライブしたいとかっていうのはあるんですか？
なんか景色がいいところに行きたいなって思うんですけど、うん、
はいはいはい、
旅行先とかでレンタカー借りて、
うん、
なんかいろいろ
やっていきたいなと、
はい、
うん、
わかりました。いろいろ回れたらいいなって思います。
ちょっとじゃあ今度免許取ったら教えてくださいね。
はい、はい、報告しますね。
さて今回のテーマですが、公明党は今統一地方選の真っ只中です。そこで今回は公明党のネットワーク力などをテーマに進めていきたいというふうに思います。
今回は衆議院議員の中川博正さんにお話を聞いてきましたのでお聞きください。それではどうぞ。
それでは本日のゲストをご紹介いたします。中川博正衆院議員です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
ここで中川さんの経歴を紹介します。2011年4月の統一地方選で長野県議に初当選、県議3期経験の後2021年10月の衆院選の比例北陸信越ブロックで衆院議員に初当選されました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。国会議員に当選されてから1年半ほど経ちました。県議時代はできたのに国会議員では難しくなったっていうふうに感じることはありますか？
そうですね、難しくなったというよりは、
はい、
まあ、歯がゆいというふうに、思いと言っていいのかなと思うんですけれども、はい、私の県議時代に大事にしてたことはですね、まあ、さまざまなご相談があったときに、まあ、すぐ行き、すぐ聞き、すぐ動くという、
はい、
まあ、このフットワークを大事にしてきたんですけども、はい、まあ、国会議員の担当範囲は、まあ、広いということですね、はい、まあ、私も現在北陸信越という広範囲な舞台の中で活動させていただいてますので、はい、まあ、国会会期中はですね、ウィークではほとんどこの東京で活動していますので、まあ、すぐに駆けつけたくても、まあ、駆けつけられないという、まあ、こういう現状があります、
はい、
生活に密着している地方議員の存在の重要性、まあ、今こういう立場で仕事させていただいてまして、これは強く実感しておりますね、はい、あと県議になって一番最初にやった実績っていうのがあって、はい、笑われちゃうかもしれないんですけども、なんだ、皆さんも自宅の近くとか地域にその通り道みたいな抜け道みたいな道ありますよね、
はい
はい、で私の住んでるところにもそういった抜け通り道があって、はい、で実はそこで道に亀裂が入ってたので人がそこで転んで怪我をしたと、で直してくれっていう相談があったんですね、
はい、
で、まあ、私も一番最初の仕事ですね。で県に言ってもこれは県道じゃないからダメです、で市に行っても指導じゃないからダメですって、いわゆる所在者不明の抜け道なんですよ。
あ、どこの管轄か分かんない、
分かんない
という。
で結局県も直してくれない、市も直してくれないっていうと誰も直せる環境じゃないですよね、
はい、
でどうしたと思います？
ご自身。
そう自分でセメント買ってきてセメントこねてでその隙間を塞いだんすよ。
へ
ー。乾かしてそれをやってできましたっつって、
はい、
相談して人のとこ行ったらめっちゃくちゃ喜んでくれて、で私はと隣の市から 引っ越して選挙に出たので、
はい、
その支援してくれる外の方も本当に最初少なかったんですよ。でもそれやったらそれが評判になって、あいつは何でも動くぞっていう風に言ってくれて、それからこう地域の信頼をいただくようになって、まあセメントこねたのはそれ1回だけなんですけどねそれが一番最初の仕事でした。
すごいエピソードをお持ちですね。
そうですね。
中川さんが国会議員になって地元の県議や市議さんに相談やお願いをしたケースというのはあるんでしょうか。
先日もですね、はい、ある県の県が管理している公共施設があるんですけれども、はい、まあ、毎年そこでイベントを開催している団体からですねご相談をいただきまして、あの施設の使用についてですね、で毎年使用している同じ状況で申請を出したらダメだって言われたらしいですね。で、まあ、これではイベントが開催できないですよね、
はい、
まあ、そういうご相談をいただいたもんですから、はい、あのすぐその県のですね県議さんにつないでですね相談して、でその県議さんがあの県と話し合っていただき、あの話し合ってもらったところですね、
はい、
まあ、あのご担当のですね、はい、勘違いしてたっていう、そういう点もありましてね、はい、結局あの例年通りの使用で大丈夫だと、はい、まあ、こういうご回答をいただいて、はい、その団体の皆さんものすごい喜んでいただいたんですよね、まあ、そんなことも先日ありました、
ありがとうございます、今回は、1期目の公明市議に、はい、私コータがですね話を聞いてきたので、はい、中川さんもちょっと地方議員の声というのを一緒に聞いていただければと思います。
わかりました。
それではどうぞ。はい、それでは地方議員さんにお話を聞くということで埼玉県の新座市にやってまいりました。自己紹介をよろしくお願いいたします。
伊藤千佐子と申します。2020年2月に初当選いたしました。1期目になります。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
伊藤さんは、2020年に、初当選されたということで今議員になられて3年目が終わったところだと思うんですけども、はい、今は市議になられて一番この公明党の強みっていうのはどういうところを感じますか。
はい、どんな課題とか要望でもすぐネットワーク力で解決の方に導いてくださる、そこがすごいなって思ってました、
はいはい、
でまさにその自分自身が議員となって、
はい、
目の前で実現していくことを実感してます。
はいはい、具体的にはどういったことがありましたでしょうか。
県道が大変渋滞していて、
はいはい、
この渋滞解決のためには信号機に、
はい、
右に当てて矢印をつけてくださると、
はいはいはい、
その間あの何台か行けるわけですね、
はい、
車が
右折
の時にね、
はいはい、
それをやはり何年も、まあ、かかりましたけれども、
はい、
あの県議会議員にお願いしてたところ、
はい、
この、3月に、
はい、
あの矢印がついた信号機が、
はい、
開設されまして、
はい
はい、皆さんに喜んでいただいております。
またそうですね、このネットワーク力っていうのは、
はい、
横のつながりみたいなものを感じた時っていうのはありますか。
はい、一般質問という定例会で、
はい、
あの質問を考えるわけですね、
はい、
それは市民の皆様からいただいた要望をもとにして、
はい、
あの考えるわけなんですけれども、
はい、
やはり、まあ、自分自身あのまだ知識が浅い分あの他市の先輩の市議の皆様が、
はい、
あの実施していることを調べて、
はい、
あのどのように訴えているのかなっていうのをあの本当に公明党の横のネットワークで、
はい、
あの調査ができるっていうのがすごくありがたく思いました、
はいはいはい、例えば具体的にこういうものを、議会で質問したみたいなものはあるんですか。
近隣市の市議会議員さんが、
はい、
弱視の早期発 犬のための視力検査機器の導入というのを質問されてたんですね、はいはい、たまたま私の息子が弱視だったので、はいはい、3歳児検診で見逃してしまって、うん、とても責任を感じてた自分があったので、はい、ああこれはもう新座市としても導入すべきだなと思った時に先輩議員も資料をくださったりして、はい、その一般質問で取り上げさせていただいたんです、はいはい、そして翌年には予算がつきまして導入が決定したんですね。
すごいですね。
本当嬉しかったです、うん、
はい、それが横のつながり橋の先輩の、はいはい、こう例を元にすることができた。
そうですね、やはり訴え方っていうのは学ばないとなかなか、はい、1期目では伝え方が、はい、できないので、はい、そこは学ばせていただきました。
その伝え方っていうのはどういうような。
そうですね、はい、やっぱり公明党は調査なくして発言しないっていう意味ではやっぱり調査をされているので、はい、いろんな資料をまたは他市の事例をこう、はい、調べていらっしゃるんですね。でやっぱりそういう訴える先とか、はい、経験その実証例とか、はい、準備がすごく整っていてそこはすごく学ばせていただきまた活用させていただきました。
じゃあいろんな蓄積がされて、はい、その上でできるっていうようなところがあるっていうことですね、
はいはい、
今日は伊藤さん大変にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
コウタさんお疲れ様でした。
ありがとうございました、
はい、今回はここまでです。次回はこのインタビューをもとに中川さんにいろいろお話を聞いていきたいと思います、
はい、
次回もまた聞いてくださいね。
よろしくお願いします。